アンビシャスのペットとの暮らし知恵袋。
さあ始まりました。ここからはペットとの暮らし知恵袋のコーナーでございますけれども、いやこの4月からも湯浅さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はどんなお話をしていただきますでしょうか。
今日は4月でちょっと年度が変わりまして、はい、初めての番組っていうこともありますので、はい、まずはちょっとアンビシャスって何やろうっていうことで、ね、お聞きになってる皆さん、うん、いや聞いたことないわっていう方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっと活動内容なんかも少し説明させていただきたいかなって思います。
よろしくお願いいたします。そうですよね、もう私たちはもうアンビシャスさんって言ったらこういう活動されてるんだっていうのをよく存じ上げてるんですけれども、今日から聞いてくださる方もいらっしゃるかもしれませんからね。
そうですね、
はい、ぜひお願いいたします。はい、
私たちアンビシャスは中京区に事務所がありまして、はい、まあ、京都市内で活動してるんですけれども、はい、もちろんこの番組のやらせていただいてますペットとの防災っていうのも、はい、活動の一つで、イベントだったりとか京都市内の避難訓練なんかにもお邪魔させていただいたりもしてるんですけれども、もともとの出となる活動はドッグセラピー活動っていう風になりまして、はい、ワンちゃん、セラピードッグっていうのが所属してるんですけれども、はい、そのワンちゃんと一緒に老人施設だったりとか、ホスピス病院なんかに訪問して、はい、いてらっしゃるその利用者さんにワンちゃん触っていただいたりとか、はい、そういうことをしてるのをした活動をしています。
ね、アンビシャスのセラピードッグ活動というパンフレットを今ちょっと私いただいて見てるんですけれども、はい、本当にたくさんのセラピードッグたちが写真で今写ってるんですが、はい、みんな可愛い。
ありがとうございます。
ね、頑張ってお仕事してるんですよね。
はい、い
やどうなんでしょう、今はこの、ね、コロナ禍で。
そうですね、もうコロナになる前はもう本当に年間100回以上とか、はい、もう、週に3回以上とかっていうぐらいの活動をさせていただいて、はい、もういろんな施設さんからも問い合わせに、すいませんもうちょっとスケジュールがいっぱいで無理ですっていう形だったんですけれども、はい、やっぱさすがにもうやっぱ高齢者施設っていうこともありますので、はい、このコロナ禍になってからは、うん、ほとんどの活動が停止っていうことで、はい、まあ、ちょっと細々と、うん、やったりとかっていうことで、まあ、件数自体はもうかなり激減しましたね。
そうですか、はい、となるとね、ワンちゃんたちもその 今までだったらもう定期的にされているからその慣れてくる、
そうですそうです、
ね、パターンが多かったと思うんですけれども、はいはい、反対に今は仕事を忘れちゃうワンちゃん
なんですよで、ね、アンビシャスのセラピードッグっていうのは、はい、もちろん何もしてないわけじゃなくって、すべてのワンちゃんが、うん、ドッグトレーナーの先生の指導のもと、はい、トレーニングをして、でアンビシャス そのセラピードッグの資格試験っていうのがあるんですけれども、はい、それをちゃんとクリアした子たちなんですね。
素晴らしい、
はい、でその資格をクリアしたからって言って終わりではなくって、うん、資格を合格してからも継続的にちゃんとトレーニングはしてるんですけれども、はい、やっぱり普通に活動でいろんなところに行って、うん、いろんな活動をしてっていうことで、うん、経験を積んでいくっていうことももちろん必要なんですけれども、はい、なかなかそれがこのコロナ禍 で、ね、難しいところがあって、でまあ、ちょっと時々勉強会っていうことで、うん、集まってワンちゃんたくさん集まって勉強会をしたりとか、はい、そういうのは続けてます。
そうですか、いやでも頑張ってるんですね、ワンちゃんたちもね。
そうなんです、ワンちゃんたちも頑張ってます、
ね、じゃあ反対に今この機会だからこそ、はい、これまで施設さんとかでお願いされていたところがまたちょっと小規模のところとかでもお問い合わせいただいて、
はい、
スケジュール的また情景的に、ね、大丈夫だったら、はい、反対に今ある意味
チャンスです、
ね、いいじゃないですか。
そうですね、ね、今まではその施設さんってことだったんですけれども、うん、もちろん小規模のところとかでも、はい、セラピードッグ来てもらいたいっていうことがありましたら、うちのホームページ、はい、アンビシャス京都っていうことで検索していただいたら出ますので、はい、そちらの方に問い合わせフォームっていうのがありますので、はい、そちらの方からお問い合わせいただきましたら、うん、私たちの方からまた再度ご連絡を差し上げますので、はい、セラピードッグ興味がある方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひ問い合わせしていただきたいかなっていうふうに思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
そしてアンビシャさんといえばやっぱりペットの防災のガイドブックをね、
そうですね、
すごくわかりやすいのを作っておられるので、
はい、
いやもう私もこれをよくちょこちょこ見ては うちのことを練習したりもしてたんですけれども、
ありがとうございます、
ね、どうなんでしょう、やっぱり防災って日頃から。
そうですね、やっぱりペットと防災っていうことで、まあ、最近京都の方でね、うん、地震とかがすごい多くなってきて、はい、まあ、ちょっとここ 1,2 年は台風はねちょっとマシなんですけれども、うん、でもね今年はもうすでに1号が今、
そうです ね、
京、うん、日本の方に近づいてるっていうことで、はい、まあ、台風の被害っていうのもあるので、はい、ペットを飼ってらっしゃる方は、うん、人の防災っていうかね備えももちろん必要なんですけれども、はい、自分の飼っているペットの、うん、その防災の備えっていうのもぜひしていただきたいかなっていうふうに思います。
そうですよね、
はい、
ちょっとまたね4月から新たにその基本を教えていただこうかなと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そうですね、やっぱりペットと防災ってことで、まあ、現状って言いますか、今どんな感じになってるんやろうっていうことなんですけれども、はい、だいぶ行政さんの方とかもいろいろ整備をしてくださったりとかしてて、まあ、ホームページであったりとか行政さんのホームページとかでも検索をかけていただくと、はい、いろんな情報が出てきたりします、
うん、
ただそうは言っても、実際の現場っていうか、その避難所を運営されたりとかするところは、うん、やっぱ地域の自治体さんだったりとかするので、はい、そこまでなかなかそのペットと防災についての理解が進んでいるかっていうと難しいところではあるんですね。
そうですよね、12月だったか1月に、はい、京都の動物愛護センターで開催された、はいはい、このペットの防災の、はい、講習講演会に、はい、私参加させていただいたんです
が、ありがとうございます。
湯浅さんが説明してくださってたんですけれども、やっぱりその時でもその動物たちペットたちが、はい、飼い主さんと離れて、
はい、
そしてその期間、
はい、
避難している期間暮らさないといけない、必ずしもその涼しい場所暖かい場所にいられるかといったらまたそれも違う、
はい、
ね、ワンちゃんたちだけで狭い、ね、檻の中で暮らさないといけない、そんな環境になるっていうのを想定してやっぱり準備をしていかないといけないわけですよね。
そうですね、その今現在その避難所っていうことで環境省の方はペット同行避難っていうことで、
はい、
ペットを連れて避難してください、
はい、
でそれは東日本大震災の時にやっぱ置いていかれた子がすごく多くって、うん、その子ら の、 飼い主さんを見つけるのがもうほとんどできなかったんですね。でそういうこともあってで、はい、ペット自分のペットはちゃんと自分で連れてって避難してくださいねっていうことを言われてて、はい、まあ、避難所でも京都でもほとんどの避難所はペット受け入れ可能っていうことで整備はされてるんですけれども、
はい、
じゃあペットを連れてって避難して自分の家と同じような状態でペットと過ごせるかっていうのはそれはまたちょっと違う話で、やっぱり避難所っていうのはいろんな方が来られます、
はい、
アレルギーある方もねいらっしゃいますし、で、あとちっちゃいね、まだその抵抗力のない赤ちゃんとか、やっぱ病気を持ってる方とか、まあそもそもそのなんや犬ってっていう方もいらっしゃるので、そのいろんな人がいらっしゃる中にペットを連れていくっていうことになるので、
はい、
避難所では基本的にペットは外っていうことになります、うんうん、よくニュースとかで避難所とかのニュースが出てたら軒下とかに割と、ね、はい、ペットちゃんが外にっていうのがあると思うんですけれども、うん、まあ、そういう形での避難になります、
はい、
でもちろんお家みたいにそのフリーにしたりとかいうことはできないです、はい、
そうですよね、
はい、なのでそういう時にじゃあどうしたらいいかっていうのはやっぱりたくさんのワンちゃんが来ることになるので、
はい、
まあ、クレートって呼ばれるワンちゃんのこう、うん、お家ですよね、
はい、
その中に入ってもらう、
うんうん、
ってことがまず必要になります。
ということはそのクレート自体を自分で用意しないといけないわけですから、
はい、
必ず、ま、ワンちゃんを飼われる時にはクレートが必要
です
よね。そうです
。そうです。
で、あとそのクレート買っても入らないではダメなんですよね。
そうです。それね、よく言われるんですよね。あるんやけど入らへんねんとかっていうのはよく言われるんですけれども、はい、まあ、それも日々の暮らしの中での、うん、まあ、しつけって言ったらあれなんですけれども、
はい、
状態で、うん、やっぱりよく 獣医さんに行くときには入れてますっていう方がおられるんですよ、はい、でも猫ちゃんなんかねあの、はい、大概フリーなので、ええ、あの獣医さんに行くときはあの入れてるし入りますって言わはるんですけれども、うん、あのそれをされると、はい、やっぱワンちゃんにしても猫ちゃんにしても、ええ、えこれ入ったらえらいことなるやんっていうのがやっぱりあるので、はい、普段からあの、うん、お部屋の中に置いておいてもらって、うん、でもそこがあのベッドっていうか、うん、ワンちゃんの安全な、はい、なんていうのかなあのもう一つの部屋みたいな形にしておいてもらえると、うん、あの何かあった時には、はい、すぐに入るし、うん、ワンちゃんもあのクレートとかを好きになりますので、うん、あのそういう形であの日頃から、はい、あのここは安全な場所だよって言っておやつあげる時はそこにであげるとか、うんはい、そういうことをしておいてもらえると、うん、あのいいのかなっていうふうに思います。
そうですね、私もこのお話聞いてでいろんなこの番組を通していただいた情報から、はい、あのうちの子最初クレート入るのにあんまり好きじゃなかったんですよね。よっぽどの時は入るんですけれども、はい、やっとあの普通にあの入ってくれるようになって、
はい、素晴らしいです。
そうなんでしょう、割とねあの学習能力は私よりある子だった
んで、あのワンちゃんも、はい、まあ、猫ちゃんはあれですけども、ワンちゃんなんかは本当に学習能力があって、まあ、要はあの飼い主さんがその気になるかならないかなんですよね、
う
ん、
そうですよね。
で飼い主さんがもういっかーって思うと、うん、ワンちゃんもまあいっかーって言って入らないんですけど、はい、あの飼い主さんがあかんもうそんな避難する時になったらもうどうなるか分からへんねんからっていう風に強く思われると、うん、まあ初めはなかなかねそのすぐにできる子もいたら、うん、なかなかできない子もいると思うんですけれども、はい、まあ、ワンちゃんは飼い主さんの顔見ながら、うん、あのだんだんできるようになるので、あのクレートに入るっていうことはあのぜひ、うん、あのやっといてもらえたらなっていうふうに思います。
そうですよね、なんかあの遊びながらうちの子は、はいはいはい、あの覚えさせたんですよね、はい、あのお菓子をあげながら、はい、で遊びながらだとそれが習慣で楽しい時間になってたみたいで、
そうです、あの素晴らしいやり方です。
いやもう私も一緒に遊べてましたから、
はい、でも、はい、そういうやり方でするのがやっぱりそのしつけとかトレーニングっていう言葉をこう、ね、見るといやそんな私できひんとかって言われるんですけれども、うん、日頃のことからあのちょこっとしたことでいいので、うん、やっていくとあのワンちゃんもできるようになるので、うん、だから、まあ、トレーニングだったりとかしつけをしなさいって言ったらもうやっぱりねあの飼い主さんこう尻込みされる方はたくさんおられると思うんですけど、うん、そういうのじゃなくって日頃の遊び、うん、例えばボール遊びしてる時に、ええ、途中で止まってって言ったりとかして、はい、止まるっていうのを覚えたら、はい、お散歩の時にバッてこう先に行ってしまって飼い主さんがあ待ってってなる時とかに止まってって言ったらこうだって止まるとかって、はい、そういうのに応用していけるので、やっぱりそういうのっていうのはその災害がなり、ま、災害が出ました、はい、じゃ あの避難所に行かないと、まあ、避難所一択ではないんですけれども、まあ、あのその避難しなくちゃいけないってなった時とかに、はい、あのすぐにはできないですよね。クレート入ったことがない子をいきなり入れるっていうのはなかなか難しいので、そういうことはやっぱり今何もない時にそういう遊びながらやっておくことっていうのが大事だと思うので、ぜひあの飼い主さんはあのちょっと今からでもこれから季節がいいのでワンちゃんと遊びながらそういうことをちょっとやっていただけたらいいかなっていうふうに思います。
あとやっぱりあのその防災というところだと、まずそのクレートね、あの買われる時点できっと揃えてはおられると思うんですけれども、ちゃんとした活用方法という意味では、はい、他にもあのこれもう一つ絶対覚えといてねっていうのありますか。ま
あ、やっぱりあとはもうその避難グッズですよね、ご飯とか、うん、あのそういうこともありますし、まあ、あと持病のある子だったら年いってる子だったらお薬っていうこともあるので、そういうのはちょっと余分に獣医さんに言って、はいで、うん、あのいただくとか、はい、でその避難の仕方にしても、まあ、今ずっと避難所っていうことを言いましたけれども、うん、避難所だけじゃなくって、はい、やっぱりどうしても避難所って人が多いので、うん、ワンちゃん人が多いとこはうちの子もう本当にダメなんですっていう子もいるので、うん、そういう人とかだったらじゃあ今だったら車中泊をちょっと考えてみるとか、うん、あと今アウトドアがすごく流行ってるの で、
そうです、ね、
テントとか、うん、まあ、あのキャンプとかされる方もいらっしゃると思うので、そういうグッズを活用して安全な場所でそのテントを張るとか、うん、まあ、そこのおうちおうちその子によって、うん、まあ、そこの家族構成だったりもあると思うんですけれども、はい、いろんな避難の仕方があるので、うん、まずはあのじゃあ何かがあった時、うん、うちはどうやって避難しようか、はい、どういう避難の仕方をしようかって っていうのを、うん、まず家族で話し合っていただくってことが一番初め第一歩としては大切なんだと思います。
そうですよね、はい、その時にですねこのアンビシャスさんが作っておられるペットと防災ガイドブックっていうこれあのワンちゃんと猫編両方ともあるんですよね、
はい、
でこのワンちゃんの方今日はちょっと見ていこうと思うんですけれどもこれを見ているとやっぱり何を揃えたらいいのかっていうのを絵を描きながら、はい、説明してくださってるので、
はい、
初めてワンちゃん飼っておられる方にでもすごく分かりやすいんですよね、
はい、
でとてもシンプルに作られているからあこれならいいなと。そしてマイペットカルテを作成しようっていうのが最後のページにあるんですけれども、はいはい、そこに名前を書いたり、はい、毛並みであったり、まあ、年齢とかねあとマイクロチップ、はい、埋めておられる方であればその番号も書くとか、はい、あと飼い主さんの連絡先とかあと写真を貼るところがあるんですけれどもこれは必ずワンちゃんだけじゃなくて
そうです、
ね、
飼い主さんも一緒に、はい、それがこの子はこの飼い主さんの子ですよっていう証明にもなりますので、
はい
はい、でもそれすべてうちの ホームページ先ほど言いましたアンビシャスのホームページで見ることができて、
はい、
PDFF になってますので全部プリントアウトできるんですね。
なるほど、
はい、なの で, いいで、ねはい、ぜひ動画なんかもアップしてますので、うん
はい、
ぜひホームページを見ていただきたいかなと思います、
うんね、今何もない今だからこそゆっくりそれを準備できると、はい、いうことでもありますのでね、はい、いやここからはまたね いろんな防災のパターンであったりとか、まあ、お役立ちグッズとかこれから徐々に話していっていただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやね、こうやってお話を聞くだけで何も起こらないのが一番なんですけどね。
それが一番です ね、はい、
本当に そしてセラピードッグたちが活動できる時期が早く来てほしいですね。
そうです ね
本当に、はい、いや今日も貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ今日はペットの防災についてお話しいただきました。認定 NPO 法人アンビシャスの湯浅彩乃さんにお越しいただきました。ご担当いただいたのは湯浅さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また、6月ですね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。